皆様こんにちは。コロナ禍でのオリンピックとパラリンピック、長く続いた大雨と相まって落ち着かない気分の8月でしたが、皆様お元気でいらっしゃいますか。さて、広報長くて9月号をお届けいたします。表紙は7月4日子ども塾で行われた江戸古式水鉄砲作りの様子が映っています。お母さんと小学校の女の子と弟、40センチぐらいの青竹で作った水鉄砲でまさに水を飛ばしているところが映っております。さて、新型コロナワクチンの市役所西庁舎集団接種会場では13カ国語通訳機能のあるタブレット端末での対応や、聞こえにくい方は筆談等で対応しております。詳しくは健康推進課電話 63-3300 番までお問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等につきましては変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。2ページ3ページは写真で見る長くて、7月11日日曜日、平成子ども塾で竹とんぼを作ろうが開催されました。参加者は竹にヤスリをかけたり穴を開けるなど親子で楽しそうに作っていました。誰が一番遠くまで飛ばすことができたかな。平成子ども塾のイベント情報は子育て支援アプリでも配信しております。子育て支援アプリの詳細は長久手市ホームページをご覧ください。変わりまして、長久手市と市民の力で開催しています。9月は世界アルツハイマー月間です。そろそろ認知症のことも心配、自分には関係ない、でも周りで時々聞くようになったし自分の親のことは心配かも、そんな様々な人が集い話を聞き、認知症を理解するための勉強会やカフェを開催します。まずオレンジクーテカフェ、3つあります。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。内容・費用等も各カフェにお問い合わせください。なお、感染症予防のため参加人数を制限する場合があります。一つ目は七色カフェバンバン、時は9月3日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン、住所は城屋敷114です。お問い合わせは七色カフェバンバン電話57-7604。二つ目が長久手の喫茶オレンジ、時は9月18日土曜日午後2時から。場所は福祉の家2階集会室です。お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 番です。そして三つ目がキララの里、時は9月26日日曜日午前11時から。場所はキララの里、住所が矢雑魚中根 57-1。 お問い合わせはキララの里山本さん電話 090-1230-4684 番です。代わって学ぼう認知症のこと、テーマは施設での対応を知ろう、時は9月8日水曜日午前10時から11時、場所は福祉の家2階集会室、対象は先着で30人です。お申し込みは9月3日金曜日から9月7日火曜日に社会福祉協議会へ電話でお申し込みください。次は認知症サポーター養成講座です。認知症のことをきちんと知ってほしい、そんな思いからボランティアで活動する 長久手市オレンジ空手サポーターの皆さんが講義や寸劇体験など工夫して講座を開催します。時は9月19日日曜日午後2時から3時半まで、受付は午後1時半からです。場所は福祉の家2階集会室、対象が30人です。お申し込みは9月10日金曜日までに社会福祉協議会または長寿課へお電話でお申し込みください。なお定員に空きがあれば当日の受付も可能です。そして世界アルツハイマー月間特別展示、テーマは知ってほしい私の気持ち。福祉の家交流ストリートで認知症の人の気持ちを理解するための展示を開催します。また認知症のことを気軽に相談できるちょこっと相談やミニ映画会なども開催予定です。詳細は社会福祉協議会へどうぞ。時は9月1日水曜日から30日木曜日です。そして暁の会、認知症家族交流会です。9月は学習会と交流会を行います。時は9月24日金曜日午後1時半から3時半まで、場所は福祉の家2階集会室です。対象は認知症の方を介護している家族。内容は学習会テーマが施設の違いを知ろう、交流会のテーマが腹が立った時どうする、認知症介護の知恵袋。講師は認知症の人と家族の会理事、愛知県支部代表の小野内直美さんです。お申し込みは9月17日金曜日までに社会福祉協議会に電話でお申し込みください。以上のお問い合わせ先は社会福祉協議会電話 62-4700 番、長寿課電話56-0639 番です。次はスマホ講座オンラインミーティング編です。時は10月1日から22日毎週金曜日全4回午前10時から11時半まで、場所は高齢者生きがいセンター2階会議室です。対象は市内在住の60歳以上の方12人、多い場合は抽選です。費用は教材費、設備費等を含む2000円。なお持ち物は Android スマホ、 iPhone は不可です。お申し込みは9月10日金曜日までにシルバー窓口にお申し込みください。当選者のみ参加決定通知を発送いたします。シルバー人材センター電話 62-9100 番までお願いいたします。そしてパソコン講座年賀状の作成編です。時は10月1日から11月12日毎週金曜日全6回午後1時半から3時半まで、なお10月22日は休校です。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室、対象は市内在住の60歳以上の方14人、先着順です。費用は教材費、設備費等を含む3000円です。持ち物はパソコンの Windows 8 と10です。お申し込みは9月6日月曜日からシルバー人材センターにお申し込みください。シルバー人材センターの電話は 62-9100 番です。代わって地域生き生きライフ推進事業です。まず男性限定教室が2つあります。スポーツボイス男の声を取り戻せ、腹式呼吸や声帯のストレッチなどインストラクターと一緒に 楽しくボイストレーニングしましょう。時は9月28日火曜日、午後1時半から3時。場所は福祉の家、機能回復訓練室。費用は300円です。もう一つは、男のノズ。日本舞踊の動きをスポーツにした下肢筋肉向上が期待される新感覚エクササイズです。時は9月7日、10月5日火曜日、午後1時半から2時半まで。場所は福祉の家研修室です。以上2つのお申し込みは9月3日金曜日午前9時から株式会社長久手温泉にお電話でお申し込みください。変わりまして、ミンコラ。一部市民のお手伝いを募集しております。リーダーで健康づくり。この催しには駐車場はありません。筋力アップの体操をします。そして、栄養ミニセミナーがあります。時は9月21日火曜日、午前9時半から10時半まで。場所は名古屋トヨペット長久手店。熊田125番。もう一つは9月28日火曜日9時半から10時半まで。場所はトヨタモビリティ東名古屋長久手。場所は武蔵塚910番。そしてけん玉が、時が9月3日17日金曜日午後1時半から2時半。場所はネッツトヨタチューブプラザ長久手店です。住所は宇塚1丁目401番です。もう一つはモールでウォーキング。歩くための筋力と姿勢を整えるトレーニング、健康ミニセミナー、ウォーキングなどが行われます。時は9月22日水曜日午前10時半からと午後1時半から2回あります。各回とも15分前からの受付です。場所はイオンモール長久手4階のイオンホールです。以上のお問い合わせは、長寿課電話 56-0639、株式会社長久手温泉、電話 64-3511 番までお問い合わせください。最後に、けん玉で健康づくり教室。短時間集中で、けん玉を使った全身運動と筋力トレーニングを行います。時は9月7日火曜日、午前10時半から11時半。2回目が9月15日水曜日、午後1時半から2時半。3回目、9月29日水曜日、午後1時半から2時半。場所は福祉の家集会室です。お申し込みは、9月3日金曜日9時から株式会社長久手温泉に電話でお申し込みください。電話番号は 64-3511 番です。持ち物はけん玉、持っていない方は購入できます。
変わりまして、お知らせです。私たちこんな工夫をしています。NPO 法人や任意団体などの市民団体が様々な活動を行う上での課題の一つに、活動資金の確保があります。この課題を解決するため、様々な工夫をしている団体を紹介します。長久手市郷土史研究会。長久手の歴史や文化を研究する郷土史研究会。今回、秀吉と家康が唯一直接対決した小牧長久手の戦いを知る上で貴重な資料である495の書簡を現代語訳化した解説書を発行します。質問。資金調達で工夫した点は？答え。出版費用などで不足する部分は、活動に共感する人から寄付を募るクラウドファンディング、市のふるさと納税と連携したものを活用することにしています。質問。 取り組みに至ったきっかけは？答え、研究会では小牧長久手の戦いを正しく伝えたいとの思いがあります。こうしたものをお金だけを理由に諦めてはいけないと思い、これに共感する人から広く寄付を集めることにしました。次は NPO 法人長育。市内の一軒家で子育てシェアの家ポンポンを開設し、主に子育て広場や親子向け講座、昼食を提供しています。長久手の親子を一人残らず笑顔にするため、ボランティアスタッフとともに週3回活動しています。質問、資金確保で工夫した点は？答え、企業や個人からの参助会費と民間の助成金を活用しています。民間の助成金は採用された数以上に不採用かっこ採用率は2割程度となっていますが、活動内容が否定されたわけではなく、助成の目的と一致しなかっただけなので、めげずに申請しています。質問、どういった効果がありましたか？答え、民間の助成金は申請の段階からどうやって活動を充実させていくかという視点で助言がもらえ、他の事業の事例をもとに伴走型の支援がもらえる点は運営上も参考になります。質問、大変な点は？答え、助成金に頼りきりではなく、参助会員を増やしていくことが重要と考えます。私たちの活動とその必要性を知ってもらい、参助いただけるようアピールしていくことも私たちの課題です。これについてのお問い合わせは、立瀬があるか電話 56-0602、または財政課電話 56-0606 にお願いいたします。では次のページに参ります。 Nバスは将来どうなっていくの？ Nバスの今と昔。昔、平成10年度末、人口約3万7000人、65歳以上人口約3200人。平成10年7月に2台4ルートで走り出した N バス。高齢者を無料とすることで外出を促進することや、長久手町内の交通空白地帯の解消や公共施設の利便性向上などを掲げ、市民の足として定着することを願って始まりました。今、令和2年度末、人口約6万人、65歳以上人口約1万人、走り出してから20年以上が経ち、Nバスの役割も変化してきました。町には人が増え、リニモなどの公共交通が充実し、商業施設や病院、公共施設も増え、Nバスも5台、8ルートとなり、市内全域を走る市民の足として定着してきました。Nバスって昔からするといろいろなところに行けるようになったね。無料としている高齢者も3倍以上に増えているけど、このまま将来も続けていけるの？じゃあ Nバスの今を調べてみよう。Nバスの運営について。Nバスを運行するために年間約1億2900万の経費、令和2年度がかかっています。 利用者の皆さんからは受益者負担として運賃一乗車100円をいただいています。 1. Nバスの収支率かっこ運賃収入割る経費はどのくらい。昔平成10年度運賃収入約174万円割る経費約2700万円イコール約 6.4%。 今令和2年度運賃収入約360万円割る経費約1億2900万円イコール約 2.8%。 収支率は税金など 97.2% に対して運賃 2.8% です。この収支率を見ることで他の自治体と比較することができるんだ。愛知県内の令和2年度の平均は約 10% だから比べると少し低いね。 Nバスデータ。 Nバスの乗車人数は令和2年度約15万人、令和元年度約22万人。経費の内訳、約7割が運転士の人件費、残りが燃料や運行にかかる経費。今後老朽化したバス1台約2000万円の更新が順次必要となります。 2. Nバスは無料の人が多いの。現在無料の人は 1. 中学生以下の人、2. 65歳以上の高齢者で、あったカードを持っている人、3. 就学前の児童の保護者、4. 妊婦、5. 各種障害者手帳を持っている人、6. 被爆者手帳を持っている人だよ。その中でも65歳以上の人が多いんだね。自分で移動が難しい人は、有償で市内の NPO などによる高齢者などの送迎サービスを利用しているけど、Nバスだと無料なんだね。無料で乗っている人が多いから、このまま続けていけるのかな？ 3. Nバスは将来どうなっていくの？これから高齢化が進んでくると、今まで通りにはできないから、みんなで考えないといけないね。利用者の皆さんからも一定の負担をいただくことも考えないとね。市の財政が厳しくなってくるので、今後は路線や本数を減らしたり、ルートを短くすることも検討したりして、経費を減らすことを考えていかないといけないね。今は Nバスが必要なくても、いずれ車を使えなくなると、バスに乗るかもしれないよね。みんなで Nバスを支えていかないと。 4. Nバスの料金はどうするといいかな。運賃収入を上げる必要があるかな。無料対象を見直すことも考えないといけないかな。バスに無料で乗れなくなると困るよ。そうだね。どういう方が多く無料で利用されているかを考えて、軽減策もセットにして見直さないといけないね。市が考えていること。そこで 1. 無料対象を見直します。赤あったカード提示での無料乗車は廃止します。無料対象に介護保険法による介護認定者かっこ要支援も含むと付き添い者1人を新たに加えます。 2. 料金の軽減策としてフリーパス乗り放題券や回数券を新たに導入します。 3. 社内広告掲示募集を引き続き行い収入確保に努めていきます。なおこれは令和3年9月現在の考えであるため、 今後変更されることがあります。安心安全課では皆さんの意見をお聞きしながら N バス料金体系の見直しを考えています。ぜひ意見がありましたら安心安全課までお寄せください。よろしくお願いします。これについてのお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。では次のお知らせです。姿勢志向10周年記念ありがとうの花を咲かせよう。応募いただいたメッセージを紹介します。来年1月に姿勢志向10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできないありがとうなどの気持ちを込めたメッセージを募集したところ、多くのメッセージが寄せられました。応募いただいた皆さんありがとうございました。今月号から不定期でその一部を紹介します。ありがとうの花が咲き誇る町になりますように。カナレ川へ。長久手住民になって40年余り、楽しかった子育ての頃、寂しかった空の巣症候群の頃、忙しかった親の介護の頃、亡き夫の病の頃、いつもそっと寄り添ってくれたカナレ川の心安らぐ水の流れと四季折々の景観に、心からのありがとうの言葉を。78歳女性からです。メッセージについては現在も募集しています。これについてのお問い合わせは企画制作課電話 56-0634 にお願いいたします。次はニュース119美山消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防組合からのお知らせです。家庭における防災・減災。1、家具の転倒防止対策していますか？家具は必ず倒れるものと考えて、転倒防止対策を日頃から考えておく必要があります。家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう。寝室や部屋の出入り口付近に置く家具は背の低いものとし、避難経路を確保しましょう。2、食料や飲料のストックは十分ですか？電気やガス、水道などのライフラインが止まった時に備えて、保存の効く食料や飲料水などを普段から備蓄しておきましょう。飲料水7日分、1人1日3リットルが目安。非常食7日分、ご飯アルファ米など、板チョコ、乾パン、ビスケットなど、その他必要なもの、トイレットペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど。3、非常用持ち出し袋の準備は OK ですか？自宅が被災したときは、安全な場所に避難して、避難生活を送ることになります。非常時に持ち出すものをあらかじめリュックなどに詰めておき、人数分用意しましょう。飲料水、食料品、カップ麺、缶詰、チョコレート、ビスケットなど。貴重品、預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯の充電器など、ヘルメット、マスク、軍手、救急用品、衣類、下着、洗面用具、携帯トイレなど、乳児のいるご家庭は、ミルク、紙おむつ、哺乳瓶も用意しておきましょう。4、避難場所、安否確認方法はご存知ですか？市や国のホームページから防災マップや ハザードマップを入手し、避難場所、避難経路などを事前に確認しておきましょう。また、SNS の活用もおすすめです。これについてのお問い合わせは、備山消防本部予防課、電話 0561-38-7236 にお問い合わせください。